通告に従いまして、一般質問を行いたいと思います。まず最初に、通告、外の、質問を一点ちょっと、行いたいと思っております。お許しをいただいて、通告外に一つ質問したいと思っておりますが、先日、春の選抜甲子園のですね、九州地区の推薦校に壱岐高校が選ばれました。それによってですね、今度、全国から九地区の中から2校だけが春の選抜の21世紀枠という枠で、選ばれるわけですが、その21世紀枠というかですね、甲子園にですね、行くためのですね、費用について、少し、お話をしていきたいと思うんですが、インターネットの中にですね、ナンバーウェブという、ナンバーという雑誌のですね、記事がありまして、その中に、まあ、甲子園出場の経費はというような特集記事がございました。本土の、高校が行くのにですね、約だいたい2000万ぐらいかかるというような、記事でした。まあその内訳も特集記事で書かれてまして、そのナンバーウェブって、ナンバーっていう雑誌のそのウェブ版なんですが、その中にはですね、やはりこう、まあ、選手の、ヘルメットから、バットから、そして、応援の、まあ、吹奏楽部の経費とか、そういうものを含めて、だいたい本土で2000万ぐらいかかるだろうというような記事でございました。で、やはり今回、甲子園に、決定するとですね、まあ、それぐらいの金額が、本土ではかかるよというところで、まあ、行きから、行くとしたらですね、どれぐらいかかるんだろうということはしっかり試算していかなければいけないし、その分の費用がかかるというところです。で、やはり、まあ、今、まあ、講演会が立ち上がったりとか、そういうところで、まあ、募金活動をしたりして、で、お金を集めることもしなければいけないということで、いろんな方々がですね、携わって、まあ、甲子園に行く場合はですね、その費用をどうにかして捻出しなければいけないと。で、壱岐市においてもですね、何かできないかなというところは、考えていかなければいけないと思うんですが、今回ですね、まあ、私の方で、一つ提案というか、提案したいんですが、これをですね、ふるさと納税でできないかなというふうに考えております。で、ふるさと納税でできるのかというところでちょっと調べてみますとですね、栃木県の、県立高校が甲子園に行くということで、下野市というところだと思うんですが、がふるさと納税で、まあそういう、甲子園に行くための費用をね、サポートしているような、自治体もございました。近隣ではですね、佐賀県の有田町とかですね、木山町も、そういうふるさと納税で甲子園で行くための経費の一部をですね、応援しているような、ふるさと納税の活用方法もございました。で、壱岐市でできればできないかなというところでございます。で、ただですね、甲子園だけのために使うためのものではなくて、まあ、ふるさと納税は、いろんな目的、使用目的があるわけですが、ただ、今回、まあ、甲子園、まあ、じゃあ甲子園行くのにですね、だいたいどういう効果があるのかなというのも調べてみますとですね、やはり大きなのは経済効果だなと思いました。これは、壱岐という地名が、やはり全国に知れ渡って、甲子園の期間中、まあ、壱岐高校という名前が流れたり、するわけなんですが、本当に経済効果で、あと文化的な影響ということで知名度が向上したりですね、地域がそれだけ盛り上がってるよっていうのをテレビで特集されたりとか、そういう場面でまた息が出ていくと。で、やはりあとは社会的影響ということで、地域の住民がそのために協力することによって地域が一つになる、壱岐の島が一つになって甲子園に向かって頑張ろうというような、機運が高まっていくというような、そういう、まあ、いくつかの効果があるというところでは、このふるさと納税を活用しての、甲子園へ行くためのサポートを、壱岐市ができるんではないかなと思っております。しかしながらですね、その本当、甲子園だけのためにそういうふうに使うのではなくて、子供のためのというところであれば、ふるさと納税の使用方法にも他にもあるんですが、 今結構こうスポーツとかで盛り上がってるんですけど、実は文化的な面もですね、壱岐市では頑張ってて、非常に経費がかかるところもあります。甲子園の行くこともそうですけども、文化的な面で言うと、例えば商業高校の太鼓部なんかも、太鼓の、1個ですね、太鼓小さくてもですね、30万ぐらいしますし、大きいものだと100万単位でかかったりとかします。あと、公立で言うと、大奈良中学校の吹奏楽部なんかも、楽器が、英華小学校時代の昭和45、6年時代の楽器を未だに使ってて、で、それで、こう、動きも悪いけども、一生懸命演奏しているのも、以前予算委員会でも私もこのことを指摘しましたが、そういう面に使ったりとかですね、とにかく今回ふるさと納税でそういうふうに子どもの支援を本当に具体的なところでですね、できないかなというのを、まあ今回甲子園の枠と含めてですね、ぜひ、新設してできないかなというのを一つ提案したいと思います。壱岐高校の甲子園の決定はですね、1月の24日です。はい。これまで、この日が決まるとですね、いろんな活動をですね、もっと活発にしていかなければいけないというところで、今回ですね、ふるさと納税の活用ができないかなと思っております。このことについて、確実な答えは今出せないと思いますが、可能性としてどうかなというところで、ご答弁をいただければ助かりますが、市長いかがでしょうか。
通告外ですけども、執行部答弁できますでしょうか。篠原市長。
おはようございます。赤木議員のご質問についてお答えさせていただきます。九州の候補21世紀枠に選ばれたことは大変、嬉しく思っておりまして、本当に誇りに思っているところであります。でもう市民皆様、そして壱岐出身者の皆様、また日頃から壱岐を応援していただいている皆様、皆様が本当に喜ばれているとても明るいニュースだというふうに考えております。ふるさと納税の活用につきましては、実は先日樋口議員からご質問があった際に、他市の事例を研究しているというところで、歳出の仕方だったり内容について検討していたところなんですけれども、一方で財源についても検討していたところでございます。まず今回の甲子園の応援というところに関してはですね、期間限定というような形で、ガバメントクラウドファンディングが活用できないかなというところで現在検討しているところでございます。またですね、今回の高校の野球部に限らず、子どもたちに対しての基金といいますか、応援の方法としてこのふるさと納税を活用できないかというところは、一部企業様の方からそういったこともふるさと納税で応援できないかという相談もあっておりましたので、企業版ふるさと納税に関しても今検討を進めているところでございます。今すぐというわけではないんですけども、一方でふるさと納税ですね、12月が一番の駆け込み時期というのもありますので、早急に検討して、気をですね、逸しないように取り組みをしたいと思っております。以上でございます。
赤井議員。
はい。通告外にもかかわらずご答弁いただきましてありがとうございます。大変失礼いたしました。使用目的はですね、本当多岐にわたっていいと思いますし、本当いろんな面をですね、私たちもしっかり提案していきますので、今後とも、よろしくお願いしたいと思います。それでは、通告に戻って、質問したいと思います。本日はですね、2点質問していきたいと思います。まず1点目は、年収の壁についてということで、国会の方で、今いろんな話し合われているところですが、これによっての税収がいかに減るかというようなところを、ご答弁いただきたいなと思っております。しかしながらこう、国の動向にもよるところなので、深くはなかなか議論できないところではございますが、市民の一つ関心があるところなのでお聞きしたいと思います。2点目はですね、壱岐でのですね、映画やドラマ撮影とかそういうのの可能性について質問していきたいと思います。 それではまず1点目、年収の壁についてということで、まあ、大きくメディアで103万の壁というようなところが、言われてますので、今回、質問の事項に書きました。まず国民民主党がですね、主張しております年収の壁をめぐって、政府が所得税や住民税の制度を見直す、ことが、話し合われております。地方自治体の減収が5兆円強になるというような試算があったり、地方での打撃が大きいというようなこともございます。4兆円程度の住民税と国税を、原資とする1兆円強の地方交付税もなくなるのではないかというようなことも、出ております。まず、壱岐市の行政サービスの低下や財政悪化への影響がないかどうか、現時点での壱岐市の考えを、お聞きしたいと思います。まず1点目に、壱岐市の税収の減収はどのくらいと考えるのかと。2点目に、年収の壁を避けるために、パートタイムや非正規雇用を選ぶ人が増え、社会保障費の負担が増え、壱岐市での福祉サービスや医療費の負担が増えたりしないのかということ。3点目に、壱岐市地域の経済への影響はないのかということ。で、4点目に、年収の壁によって、壱岐市への様々な悪意見に対する、施策は、あるのかというところで、なかなか国の動向がはっきりしない中で、答弁は難しいと思いますが、現時点で答えるところをお答えいただきたいと思います。執行部の答弁を求めます。
赤木隆久議員の質問に対する執行部の答弁を求めます。吉田市民部長。
それでは15番。赤木議員のご質問に現時点ということでお答えさせていただきたいと思います。まず、丸1、4点ほどありますが、丸1、丸3、丸4につきまして、私、市民部の方からお答えさせていただきたいと思います。丸2につきましては、医療費の負担の関係がありますので、保健環境部の方からお答えするようにしておりますので、ご了承をお願いしたいと思います。まず、丸1の壱岐市の税収の減収はどのくらいと考えるかということでございます。現時点のですね、壱岐市の、この今回の制度見直しを伴う住民税の減収額は、県民税を除く市民税分のみで約3億2000万円という方に見込んでおります。かなり大きな金額ということを今のところ見込んでおります。納税義務者数では所得割課税者が約9300人から5900人へ、3300人ほど減少するのではないかと見込んでおります。均等割課税者が約1万600人から4100人と約6400人ほど減少を見込んでおります。非常に厳しい数字だということは考えております。次に、丸三に飛びまして、壱岐市の地域の経済の影響はということでございます。これはもう皆さんも予想できることだと思っておりますが、壱岐市に限ったことではございませんが、地域経済に与えるプラス影響としましては、まあ、働き控えがなくなることで、人手不足の緩和が期待されること。それから可処分所得が増加することで消費が増え、地域経済が活性化することが期待されます。一方で、こちらも お分かりと思いますけれども、マイナスの影響としましては、税収が減少する。このことによる公共サービスの低下というのは考えられると思っております。最後に、4番目の年収の壁によって壱岐市への様々な悪影響に対する施策についてのご質問でございます。現時点で年収の壁について決定していることにつきましては、見直しが行われるということでありまして、見直しの影響につきましては、市役所全体でしっかりと検証した上で対策、施策の必要があると考えております。必要に応じましては、議会にお諮りをする、そして実施するということになると考えておりますので、ご承知を願いたいと思います。以上です。
草井保健環境部長。
15番、赤木議員の年収の壁に関するご質問の2番目の、年収の壁を避けるためにパートタイムや非正規雇用を選ぶ人が増えることで、社会保障費の負担が増え、壱岐市での福祉サービスや 医療費の負担が増えたりしないのかとのご質問にお答えをいたします。パートタイムや非正規雇用を選ぶ人が増えることによる影響もございますが、住民税非課税者、住民税非課税世帯が増えることによって、医療費、介護サービス費等の負担限度額が引き下げになるため、その分、公費での負担が増えることが想定されます。また、介護保険料の軽減に該当する方が増えるため、その分の公費負担も増えることになります。これらにつきましては、国の年収の壁に関する制度の見直しの際に、個人や自治体の負担とならないよう、県や他の自治体とともに国に対してしっかりと働きかけてまいります。以上でございます。
赤井議員。
はい、議長、答弁ありがとうございました。まあ、現時点で、答えれるというところはそういうところだと思います。はい、国の方はですね、12月11日に、自民公明国民民主の3党がですね、合意の文書を、言われております。103万円の壁というのは、国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げるというところですね。そして、ガソリンの、暫定税率は廃止するということと、そういうことを、具体的な政策を具体的に実施する方法については引き続き関係者間で誠実に協議を進めるというところに、なっているということでした。2025年から引き上げるということで合意したということが、発表されておりますので、2025年の引き上げの時点でまた新たに、試算をし直して、でその部分で、域市民にですね、域市民の、いわゆる、住民サービスに、ね、影響が出ないように、域市は考えなければいけないし、それ以外に関しては国にしっかり働きかけて、国から、きちんと援助というようなをしてもらえることは、国の働きかけ、それは私たちもそうですけれども、国に対してしっかり、いろんな要望や陳情をしなければいけないと思っております。市民にとってはですね、働けるという可能性が増えることや、それによって、消費がですね、増える。消費、買うものが増えたりするといういい影響もありながら、それ、逆にその税収の減収によって市民サービスが低下してしまうのが、不安なところであって、市民は、どっちに、どうなっても、転んでも、いろんな方法を対策しなければいけないんですけど、とにかく、住民サービスがですね、低下しないということだけは、しっかり私たち議員も、しっかり見届けて注視しながらですね、執行部にはしっかりした予算計画を立てていただいて、そこを私たちは、本当市民に影響がないように、提案できることは提案して、国に働きかけることだけは国に働きかけなければいけないというところだと思います。現時点での答弁はそこまでということで、これ以上は、答弁求めませんが、2025年にの動きにしっかり注視していかなければいけないと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは2点目の質問に移りたいと思います。2点目はですね、ガラッと変わりまして、2点目は壱岐での映画やドラマ撮影、アニメの題材としての、誘致の取り組みということで、これですね、フィルムコミッションという事業がございまして、横文字なので分かりにくいので、大きな質問事項ということで、壱岐での映画やドラマ撮影、アニメ題材としての誘致の取り組みをということにしております。内容はですね、1990年代から一部の自治体が、 映画、ドラマの撮影場所として、関係者を誘致し始まったフィルムコミッションという事業があります。まあ、映像を通じて地域の魅力を発信されて、経済効果も期待できる地方活性化につながるということで、行われている事業ですが、まあ、このことについて壱岐市の取り組みや考えを伺いたいと思っております。まず1点目は、壱岐市のフィルムコミッション事業内容についての認識はどうかということと、2番目に、過去に壱岐で撮影等を行われた実績はあるのか、3番目に、長崎県内の他市町の、まあ、市町村でもいいですが、の状況はどうかということと、4番目に、壱岐市の映画、ドラマなど、ロケ地やアニメの題材としての可能性はどれぐらいあるのかということと、5つ目に、壱岐市でのフィルムコミッション事業にを推進する考えはあるのか、という5点を質問したいと思いますので、執行部の答弁をお願いいたします。
塚本企画振興部長。
15番、赤木議員のご質問にお答えいたします。まず、一つ目の壱岐市のフィルムコミッション事業内容についての認識はとの質問にお答えいたします。映画、テレビドラマ、CM、ドキュメンタリーなどの映像作品の撮影を支援するための組織であり、主に撮影誘致、撮影支援、地域振興を担う組織と認識いたしております。撮影誘致といたしましては、地域のロケ地を映像制作会社に紹介し、撮影地として選ばれるようにする役割、撮影支援といたしましては、撮影許可の取得手続き、地域住民との調整、機材やスタッフの宿泊先手配、地元エキストラの募集など、撮影隊が円滑に作業できるようサポートを行う役割、地域振興といたしましては、映像作品を通じて地域の魅力を発信し、観光振興や地域経済の活性化を目指す役割、以上をフィルムコミッション事業内容であると認識いたしております。次に2つ目の過去、壱岐で撮影等を行われた実績はあるかとの質問にお答えいたします。38年前の昭和61年に公開された映画、箱をきらめく果てや、16年前の平成20年に公開された映画、直子が壱岐市内で撮影されております。これらの作品では、壱岐の自然や風景が物語の重要な舞台として使用され、地域の魅力が映像を通じて広く発信されたものと考えております。次に3つ目の長崎県内他市町の状況はとの質問にお答えいたします。今年の状況については、今年の1月から3月まで放送されたフジテレビ放送のドラマ、君が心をくれたからが長崎市で撮影されました。また、今年8月30日に公開されたアニメ映画、君の色が長崎市、佐世保市、五島市、新上五島町の協力を得て制作されています。今年10月から放送中の日曜劇場、海に眠るダイヤモンドが長崎市の協力のもと、軍艦島が撮影場所として活用されています。さらに来年の1月10日に公開予定の映画、孤独のグルメの一部が五島市で行われております。長崎県全体としては年間平均2から3本程度の映画が長崎県内で撮影されていると伺っています。こうした映像作品を通じて長崎県の魅力が広く発信されている状況です。次に4つ目の壱岐市の映画、ドラマなどロケ地やアニメ題材としての可能性はとの質問にお答えいたします。壱岐市には映画やドラマのロケ地、アニメの題材として活用される可能性はあるものと考えております。具体的例として九州福岡を拠点に活動するアイドルグループのミュージックビデオが3年前に壱岐市の鬼の足跡や小島神社などで撮影されました。この映像作品は聖地巡礼コースとして壱岐観光ナビに掲載しており、観光誘致に寄与いたしております。またゲームゴースト・オブ・ツシマでは壱岐が物語の舞台の一部として登場しており、こうした作品を通じて壱岐の名前や魅力が国内外に発信されております。これらの映像作品やゲームをきっかけに、いわゆる聖地巡礼として観光客が訪れる可能性があると期待しております。次に5つ目の壱岐市でフィルムコミッション事業を推進する考えはあるかとの質問にお答えいたします。映画やドラマなどの映像作品を通じて観光 PR や地域経済の活性化の可能性については十分理解いたしております。 しかし現時点では市の人員体制や専門知識の不足により独立したフィルムコミッションを運営するのは困難と考えております。一方で長崎県フィルムコミッションより情報提供があった際には可能な限り映像制作会社等と連携し壱岐市の魅力を映像作品を通じて発信する取り組みを支援してまいりたいと考えております。また壱岐市東京事務所と壱岐市観光連盟が連携し情報発信において最も影響力がある首都圏をターゲットとして首都圏におけるメディア対策強化事業を実施しテレビ番組制作会社、雑誌社、ウェブ系メディアへ営業誘致を図り昨年度実績でテレビ8件、ウェブ3件、雑誌3件を取り扱っていただいたところです。今後も関係各機関と連携しながら映像作品等制作事業者等のメディア誘致や情報発信に取り組んでまいります。以上でございます。
議長。
赤井議員。
はい。はい。すいません。ですね。ま、このフィルムコミッション事業ですね。まあ、横文字で言うとちょっとなんかわかりにくいんですけど、要は映画やテレビや、まあ、漫画とかドラマ、ゲームに壱岐市がどれぐらい出てるのかと、しっかり出してほしいなというような質問なんですけども、正直ですね、もう足りませんね、足らない、もっと出てもいいはずと思ってますし、まあ、他市長崎県内ですね、すごく、隣がよく見えるわけではないですが、五島市なんかの取り組みもまた後で言いますが、まあ、取り組んでるのか、勝手にですね、取り上げられてるのか分かりませんが、すごいやっぱ経済効果等あるのでね、しっかりそこを今から話していきたいと思いますが、正直もう足りないので、しっかり頑張ってほしいと、篠原市長になられてですね、新しい取り組みを一つして、ぜひ、このフィルムコミッション、まあ、映画やテレビにね、もっと出てほしいなと思っております。で、なぜ、まあ、あれ、こういうふうに言うのかというとですね、非常に夢があるというところですね。で、夢があるし、代々語り継がれていくと。いうようなところで、で、いろんな場面で話が盛り上がると。今からじゃあ過去のお話をちょっと少ししていきますけども、答弁にもございました、今から38年前ですね、箱をきらめく果てというのがございました。私が高校生だったの時だと思いますが、今から38年前ですね、ちょっと作ってきました。はい。なかなか小さくて見えませんが、これ38年前にですね、壱岐高校の野球部が、題材でした。壱岐高校の野球部の監督がですね、当時渡瀬恒彦さんで、まあそれに関係する方が松坂慶子さんで、まあ、壱岐高校だったり、壱岐全体ですね、石田町の民家を借りて、撮影が行われたりとかしたのが今から38年前です。今ですね、壱岐高校の野球部がですね、甲子園に行くか行かないかで盛り上がってて、ここでまた壱岐高校の関係する映画の話をするとは思いませんでしたが、この点でですね、ぜひですね、壱岐高校が甲子園に行くときはですね、松坂慶子さんを呼んでですね、当時の壱岐高校野球部が撮影協力してますので、その当時の思い出話をするトークショーなんかを開かれてもいいんではないかなと勝手に思っているところですが、これが今から38年前です。そして、答弁ではですね、16年前の直子のお話がされましたが、その前に一点ですね、28年前じゃなくて、はい、28年前にですね、この武蔵、宮本武蔵外伝というのがありました。これ当時のですね、壱岐市観光協会かの青年部等がですね、協力したりとかして、で、この時の出演者はスティーブン・セガールの娘の、ね、さんがですね、主役で、あと宮下純子さんとかが来られてました。私この時、商工会青年、商工会へ行くと観光連盟の、観光協会の青年部にいまして、なんかバーベキューをしたり、つつきの、ところでなんかいろんな交流があったのを覚えておりますが、これが今から、28年前ですね、DVD も出ております。つつき浜が主で、 当時の撮影が行われたと。そして、まあ一番新しいところで言うと、この今から16年前ですね、直子ですね。これ2008年の撮影で、上野樹里、三浦春馬、笑福亭鶴瓶、とかですね、綾野剛とか、そういうのが出ておられました。さんがですね。で、これはですね、今、壱岐観光連盟の中で聖地巡礼のコースが書かれたりとか、ここにも書いてますが、福寿飯店さんにはですね、当時の三浦春馬が食べた、廃校麺というのをですね、未だに食べに来る、方がおられたりとか、温田湖工房にもですね、当時の三浦春馬さんを忍んでですね、来られたりとか、まあ本当にこの直子に関しては、未だに聖地巡礼が行われているというところです。これでも今からもう16年前の話で、ここも、壱岐高校のグラウンドを使ったりとかですね、ゴーナラ大橋を使ったりとか、そういう撮影が行われております。未だに聖地巡礼ということで、当時を忍んで、壱岐を訪れる方がおられるというところです。で、ですね、テレビドラマもありましたね。松永安大門さんが、題材になった、これ、なんですかね、経済民の男、鬼と呼ばれた男ということで、松坂安大門ということで、これ NHK であった、ましたね。これ撮影は壱岐ではなかったですけども、大きな話題を呼んだ、ドラマでした。で、可能性としてはですね、この松坂安大門さんなんかは、本当に、NHK の連続ドラマだとか、朝ドラとかですね、十分可能性があるんじゃないかなと、私の方で勝手に思っておりますが、この朝ドラのですね、誘致っていうのは自治体でもやってあるとかございます。ですね、実際ですね、朝ドラを誘致をする会というところで、今行われている自治体もあって、なんか新幹線の、を走らせた方の、自治体がちょっと今、手元に資料がありませんが、自治体によってはですね、その誘致をする会というのを立ち上げられて、朝ドラの、誘致をしてあると。で、松永安大門さんに関しては、ぜひですね、そういう題材にもなり得ると思いますので、まあ、現時点でのですね、壱岐市においての独立したフィルムコミッションの取り組みはできないというところの答弁ありました。確かに経費がかかるので、非常に厳しいところでございますが、今後、まあ、博物館ですね、建てたりするにはあたっては、やはりそういうストーリー、題材としてですね、テレビで取り上げてもらうっていうのはすごくいいことではないかなと思っているので、ぜひ進めていただきたいなと思っております。で、ちょっとお隣の後藤市さんの取り組みを、伝えたいと思うんですが、まあ、隣がよく見えるわけではないんですが、先ほどありました、答弁にもありました、孤独のグルメですね。この孤独のグルメが、今度五島地を撮影したのが、映画化されます。これ五島だけじゃなくて、フランスとかも行くそうなんですが、これですね、この主人公の、方が、福岡の方ですね、松重さんだと思うんですが、この方が実際映画監督で、撮られて撮影をするということで、非常に、視聴者も多くて、私も、特集の時よく見てます。料理を食べる番組で、実際これ本当、五島が取り上げられるとですね、五島に訪れる方が多いのではないかなと思っておりますが、実はですね、先日、壱岐市の商工会青年部がですね、壱岐対馬五島三島を巡る三島交流というような事業で、五島市に行ったそうです。で、この撮影のことも含めて、実は五島市に今観光客が多かったと。で、女優の川口春奈さんのことも触れたりとか、その他、後藤はですね、舞い上がれとか、バラカモンとかですね、映画の唇に歌おうとかですね、悪人とかですね、アニメの青の彼方フォーリズムとかですね、非常に後藤、ね、後藤全体ですけど、後藤を取り上げた、いわゆるドラマだったり、映画だったり、アニメが、多いということで、その聖地巡礼に、多く最近訪れられている方が多かったというような報告も受けております。 で、ぜひですね、壱岐市もですね、何か本当にそういうきっかけ、今から最近だと16年前のその直子が最後です。ぜひどうにかして取り上げられてほしいなと思っております。これなかなか個人の力では無理ですし、行政の働きかけや、それに関係する方たちに、アクションを起こして、なんか壱岐を題材にしたらできないのかと。で、具体的に言うところだと、松永安左衛門さんなんかどうかなかとは、そういう提案をですね、ぜひしていただいて、できないかなと思っております。非常に夢があることなので、実現してほしいなと思っております。先ほどの答弁ございましたが、今、日曜日の、日曜劇場ですかね。で、海に眠るダイヤモンドということで、長崎のいわゆる端島、いわゆる軍艦島ですね、を題材とされたドラマが非常に人気があって、先日私も軍艦島行きのフェリーを遠くから見てましたけど、本当に多くの方が軍艦島を見に行かれる方が多いということで、軍艦島のね、コンシェルジュさんの、話がネットに載っていました。ドラマの初回放送日には、ホームページのアクセスが1日で2万件と、通常の 450% 超えになったということです。で、放送されたおかげによって、軍艦島上陸ツアーというのがもう予約が殺到しているということで。で、これ11月の時点ですが、2週間先まで、満席というような話でした。で、非常にやはりその効果は大きいのだなと思いました。で、まあ、今回フィルムコミッションですね、これなんで提案しようかなと思ったら、実は先日、産業建設常任会で、姉妹都市の長野県諏訪市を訪れました。で、その時に、地元の議会事務局の方から、立石公園というのがあって、そこが非常に、観光客というか外国の方、インバウンド等で賑わっているということで、正直ピンとは来なかったんですが、君の名はという、アニメがありまして、そこの撮影とか、そこが題材になっている、公演があるというところでした。それは、君の名はっていうアニメの中で、男の子と女の子が出会ってて、その遠くに見えるのが、いわゆる諏訪湖だったというところで、そこの同じように見えるのが、この立石公園という、この諏訪湖がですね、遠くに見えるところですよということでご案内していただいて行きました。そうするとですね、本当にね、普通の公園なんですよね。普通の公園っていうのは普通の公園なんで、それ以上もこれ以上も言えないんですけども、どうですかね、域で言うと、どこって言ってるんですかね、コンピラ公園っていうところなんでしょうかね、コンピラ公園で、無償図保育所のところにある公園で、その下に、ゴーノラ湾が見えるようなところの、ロケーションです。そこがこのアニメの、いわゆる題材になっているということで、外国人や、日本人の方たちが多く訪れてありました。ちょうど私たち産業建設常任会が行ったのが夕方だったので、まさしくこのような、夕日の見える瞬間で、本当にそういうふうに取り上げられることによって、これだけの多くの人が来るんだなということを確認したところです。ですね。まあ本当取り上げられ方はですね、映画にしても、アニメにしても、ドラマにしても、どういう形であっても、本当に、それを求めてですね、来る方がおられるというところです。で、一体取り上げられたことによってどういう効果があるかなというところなんですが、これ先ほどもですね、甲子園に行った時のことをと同じような言葉を使っております。まず、これ経済効果ですね。撮影地が作品の舞台になることで、多くのファンや観光客が訪れるようになると。これによって地域の観光業が活性化して、宿泊施設や飲食店などの関連産業が潤うということです。次に、地域の活性化。撮影期間中はスタッフやキャストが滞在することで地元の消費が増えると。また、地域の特色を生かした商品やサービスが注目されることも多いということです。これですね、地域の活性化というところではですね、前回の直子の時はですね、これ、郷野良町の、郷野良湖に近いところに宿泊、三浦春馬 さんとか宿泊してスタッフもですね。で、近くの飲食店で食事をされたっていうのが、まあ私の当時の記憶です。で、次に文化的影響。これ地域の知名度の向上ですね。映画やドラマのアニメの舞台になることで、全国的に、または世界的に、これ世界的にっていうのはですね、先ほどの、長野県の諏訪湖なんですが、これ世界にも発信されているということで、外国人も来ております。世界的に地域の知名度が高まると。これによって地域の文化や伝統が広く知られるようになるということです。で、地域のブランディング。作品を通じて地域が特定のイメージやストーリーと結びつけられることで、地域ブランドの強化が図られますと。これによって地域の魅力がより一層引き立てられるというところにあるということです。そして次に社会的影響。これは地域の住民との撮影の協力と参加。撮影に関して、地元の住民がエキストラで参加したり、撮影に協力することがあると。これによって地域全体の一体感や連帯感が高まると。次に教育的効果。撮影の過程を通じて地元の子どもたちやが映画やドラマ、アニメの制作の現場を見学したり、実際に体験する機会が増えると。これによってメディアやエンターテインメント業界の理解が深まるということで。最後に環境への影響。環境保全の重要性で撮影による環境への影響を最小限に抑えるために環境保護の意識が高まると。自治体や撮影クルーが協力して自然環境を守る取り組みが行われることがあるというようなことです。こういうふうに経済、文化、社会、環境への影響が大きいということで、この映画やドラマの撮影、アニメの題材によって壱岐市が取り上げられると、こういうような効果があるよということです。これは実は甲子園に行くことも一つつながるというところです。非常に効果が高いということで、こういうことをぜひ取り組んでほしいというのが本日の、質問でございます。以上、私によるプレゼンテーションですが、市長の心に響いたかどうか、わかりませんが、市長の答弁をですね、求めたいと思います。取り組んでほしいというところが、一つですが、なかなか取り組むといっても、なかなか引っかかるっていうか、撮影する方たちにどうアプローチするかということですが、現状の、情報発信、それ以外にも何か具体的なことをぜひね、取り組んでほしいなと思いますし、私は先ほどから松永安財務さんの題材なんかはいいんではないかなというところを、お伝えしているところですが、具体的にどうこうは言えないと思いますが、本日の私のプレゼンテーションがどのように市長の心に響いたか分かりませんが、市長のご答弁をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
篠原市長。
赤木議員のご質問にお答えします。赤木議員のプレゼンは、とても、わかりやすくて、熱を感じるものでした。私も以前、福岡市役所で働いているときに、隣の課が、フィルムコミッションやってまして、ちょうど、流行ってたというか、そういう時期ではあったんですけども、先ほど赤木議員がおっしゃられたように、この映画が当たるか当たらないかで、大きく違うというところで、福岡市としても、なかなか悩んでいたところは覚えております。そういった中で、今回、映画やドラマ撮影、アニメ題材と書いていただいているんですけども、以前はフィルムコミッションというと、やはり映画がメインだったんですが、現在まさにアニメですね、こちらの方がより精緻化しやすいというのもありまして、いろんなところで、力を入れてあるというふうに思っております。で、孤独のグルメですね。私も見てますけども、ちょっと羨ましいなとも思いながらなんですが、やはりああいう精緻化しやすい。で、一般的に、その旅行行った時もその孤独のグルメに、乗ってるお店に行くとかですね、そういう経済効果も非常に多くありますし、こういった精緻化しやすいところに関してですね、特に力を入れていきたいなと思っております。で、今度は、ジンスタジオさんというアニメ会社も駅にできますので、またそういったところともですね、連携しながら、アニメというのは、長崎県の方でも、 やはり政治化しやすいというふうな話もされてありますので、このアニメという切り口は今まであまり息ではなかったのかなと思っておりますので、そこには取り組んでいきたいなというふうに思っております。で、一方で後藤をですね、私も東京事務所にいるときに、後藤氏にいろいろ聞いてたんですけど、PR 費としてはかなりお金をも使ってあるというのがあるんですが、やはり有名人の方がいらっしゃったりとかで、結構後藤の漫画家の方とかですね、そういった出身の方が非常に多くいらっしゃるというのも、メディア化される理由の一つかなというふうに思っております。ただやはりそういった朝ドラとかでですね、どんどんこう露出が出れば出るほど、業界内でまた口コミというか、話題になるというようなところがあって、今、ちょうど後藤氏に関しては好循環になっているのかなというふうに思っておりますが、やはり一歩目を進まないとですね、この好循環も始まらないと思っておりますので、先ほどの答弁の中にもありましたけども、現在東京事務所と、観光連盟で、メディアですね、との、関係性を深めるというような事業も行っておりますので、そのあたりからですね、力を入れながらやっていきたいというふうに思っております。以上でございます。
赤井議員。
はい、以上、答弁ありがとうございました。最初に言いましたが、非常に夢がある事業だと思っておりますので、そしてですね、いろんな場面でこう昔こうだったよ、ああだったよっていう話が出てきます。今回のですね、箱をきらめくの果ての撮影のことに関してはですね、私も当時高校生であって、で、平本部長だったり、ですね、メラ次長だったりも、高校生だったと思いますので、その当時のですね、お話はまた今度できると思いますし、昔のこういう撮影の状況をですね、みんなで、思い出して掘り起こして、で、そしてそれをどっかにつなげようというふうにして、壱岐の島でですね、そういう映画やドラマや、アニメの題材とかに取り上げられるようにですね、どこかでつながっていけばなと思っております。壱岐出身のですね、アニメで活躍されている方もちょっと遠くに、東京におられる方も知り合いですし、そういう方たちにですね、またこういう形で市長の答弁を聞いてですね、本当に、アプローチできればなと思っております。いろんな角度でですね、壱岐が表に出るためにはですね、今度壱岐高校の甲子園の出場が叶うこともそうですし、このように、映画やドラマやアニメでぜひ取り上げられることもそうですし、こうワクワクするような、いろんな取り上げ方で、島全体が盛り上がればなと思っておりますので、また、よろしくお願いしたいと思います。私の質問は以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。